恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。サム・マーチ兄弟をこの夏、私たちの教会にお迎えできたことは、本当に私たちにとって大きな祝福となりました。本当に子供たちからも、また若者たちからも、また教会の皆さんから慕われて、すっかりこの教会に、溶け込んでいます。なんだかアメリカに帰すのがもうもったいないぐらいですね、そんな感じがいたします。昨年末アメリカで兄弟に出会って、夏、この夏この教会での研修を申し出てくださった時、私は即答でどうぞと答えさせていただいたのです。それは兄弟の素晴らしい人柄とまた信仰を認めることができたからです。ぜひこれからも日本の仙台に次ぐ第二の日本のふるさととして、ぜひまたおいでいただきたいと願っています。今度はいつ来るとですね、聞いてるんですけども、ぜひですね、またお姿を見たいと思います。サム兄弟は大学を出た後で、選挙活動、政治の選挙活動の仕事をしていたのをやめて、宣教活動に導かれたと証しをしてくださいました。宣教から宣教、響きは似ていますけど、その内容は全く違います。これからますます福音宣教のために整えられ、豊かに用いられる器になるようにと、本当に私たちも離れても祈っていきましょう。さて、私たち人間には二つの生き方しかありません。一つはこの世がすべてという生き方です。この世がすべて、そのような生き方はフィリピ人への手紙の3章18、19節に示されているような生き方、姿です。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。彼らの思いは地上のことだけ、すなわちこの世が全てという生き方。もう一つは、この世に生かされながら生きながら、もう一つ別の世界、それも永遠の世界、神の世界があることを信じ、それを目指し、そこに価値を置いて生きる生き方です。私たちはどちらの生き方を選び取っているでしょう。私たちが生かされているこの時代、この現代は、パウロがテモテ第二の手紙の三章の一節から後に描いた終わりの日の困難な時代とまさにぴったり符合するような気がいたします。読んでいます。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊なもの、神を汚すもの、良心に従わないもの、感謝することを知らないもの、汚れたものになり、情け知らずのもの、和解しないもの、そしるもの、節制のないもの、粗暴なもの、善を好まないものになり、裏切るもの、向こうを見ずなもの、慢心するもの、神よりも快楽を愛するものになり、見えるところは敬虔であっても、その身を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。ここに描かれている終わりの日の困難な時代、それはまさに今のこの時代を指しているかの ように思うのですが、この時代の特徴はまとめ上げると3つです。第一は自己中心です。ひたすら自分の欲望を神として自分の思いのままに生きようとする自己中心。第二は物質中心です。本当に私の子供の時代に比べると、今の私たちが生かされているこの時代は夢のような世界。子供時代にこんな世界が来るのかと思った、あの鉄腕アトムの世界がまさに今私たちが生かされている時代。本当に素晴らしいものに囲まれています。そうするとそういったものに私たちはもう夢中になって、物質中心の生活になってしまう。そして第3番目は快楽主義。ただ快楽、ただ自分を喜ばせることだけをひたすら追い求める生き方。自己中心、物質中心、快楽主義。そこには神様の言葉や神様ご自身の存在は入り込む余地がないのです。そんなの関係ない。そんなこと知るもんか。ただひたすら膨れ上がった欲望を満たすこと、さらに快適な便利な生活を追い求めること、さらに楽しみを求めることで夢中。そしてそれを手に入れたら幸せになれると大きな錯覚をしています。この世が全てですから、死なんて考えない。死んだらおしまい。死んだらなくなる。何もない。死んだ先はもう何もないと鷹をくくっているのです。しかし、聖書はそのような生き方がいかに愚かで、またいかに危険であるかを私たちに警告します。この世は一時的であり、過ぎ去るもの、滅び去るものであり、決して過ぎ去ることがない、変わることのない永遠の世界があること、それに心を向け、そこに価値を置いて生きるべきことを聖書は私たちに教えるのです。私たちが今学んでいるヘブル人への手紙。この手紙は、そんな私たちの心の目を見えざる世界、永遠の世界、天へと神へと引き上げようと書かれているのです。一節二節お読みします。以上述べたことの要点はこうです。すなわち私たちの大祭司は天におられる大能者の御座の右に着座された方であり、人間が設けたのではなくて、主が設けられた真実の幕屋である聖所で仕えておられる方です。私たちを罪の中から、滅びの中から救うために、イエス・キリストはこの世界に飛び込んできてくださって、そしてご自分をその罪のための生贄、身代わりとして十字架に捧げ、そして私たちの大祭司イエス・キリストは墓に葬られて三日目によみがえられて、40日間弟子たちの前にご自分が本当に生き返ったことを見せて、そして弟子たちの見ている前で天に上げられました。皆さん、天に上げられたイエス様、2000年前に天に上げられたイエス様は、今、どこで何をしていらっしゃるんでしょう。私たちは聖書時代のイエス様を聖書の中に見るんですが、今、イエス・キリストはどこで何をしていらっしゃるんでしょう。それをこの箇所は教えるのです。人間が設けたのではなくて、主が設けられた真実の幕屋である聖所で仕えておられる。なんとイエス様は天に昇られ、父なる神の右の座に着座され、右の座に座られ、そこで、ああ地上ではひどい目にあった、疲れたとですね、ふんぞり返っているんではないのです。父なる神の右の座におられるイエス様は、なんとそこで仕えておられる、働いておられるというのです。一体どんな働きをイエス様は今 この時もしておられるんでしょうか。それを具体的に表すのが、前に学んだ7章の25節です。ヘブル7の25。従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。イエス・キリストは、父なる神の右の座で、私たち一人一人神の民のために取りなし、父なる神様に取りなしておられ、それだけではなくて、その取りなしの結果、聖霊を私たちに使わして、この御霊によって、イエス様は今も私たちを教えたり、導いたり、支えたりしてくださっているのです。今日の箇所では、私たちの大祭司イエス様と、旧約聖書の時代に幕屋とか神殿で仕えていた祭司たちが対照的に描かれています。特に今日皆さんと一緒に注目したいのは五節です。その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとしたとき、神から見告げを受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された型に従って、すべてのものを作りなさい。地上で幕屋とか神殿と言われる神様の宮で働いていた祭司や大祭司は、なんと天にあるものの写しと影に仕えているというのです。彼らは幕屋とか神殿で様々な犠牲を捧げ、動物を捧げ、また儀式を行い、様々な祭りや日を守り記念し、ところが、旧約聖書のそのような一つ一つの幕屋とか、神殿とか、儀式とか、犠牲とか、お祭りとか、日とか、そういったものは全部、天にあるものの、永遠の世界にあるものの、写しと影だというのです。写し。写しっていうのはコピーです。皆さん、ここにそれぞれ修法を持っていらっしゃいます。この修法は写しです。コピー。言いますか、印刷機で大量に印刷して皆さんの手に渡ったものです。これは写しです。写しがあるということは、この原本があるということです。原本が別にあって、その原本を写して皆さんに手渡しているわけです。写しというのは元があるということです。影というのは、皆さんの下を向くとですね、テーブルや椅子や皆さん自身の影が映っているでしょう。影は何を表していますか？影を作っている本体があるということを指しているわけです。また、モーセが幕屋を建てようとしたとき、神様がよく注意してあなたが山で示される型通りに作れ。ステパノっていう人は、このモーセのこの出来事を説明した最後の説教の中で、モーセが見た通りの型と示されたというのをですね、モーセが見たと描いています。モーセはあの山の上で、なんと見させられたというのです。そしてその見させられたことの型を幕屋として様々な器物として道具類として作り上げていったというのです。すなわち型、模型です。模型。家の模型とか車の模型とかモデルというのがありますけど、いくら上手にできている車のモデル、模型であっても、それに実際乗ることはできません。模型は模型です。本体があるわけです。完成品があるわけです。私たちが聖書を理解するとき、この聖書全体で繰り返し出てくる、この型とか写しとか影とか呼ばれる、この表現方法を理解するっていうことはとても大切です。 ああ、ややこしいな、難しいなと思うかもしれませんけど、これは聖書の中に繰り返し出てくる表現なので、ぜひですね、この表現方法を理解していただきたいのです。ユダヤ人たちは、その影とか写しを五章を大事にしたのです。写しや影を五章を大事に守りを行ったんです。本当は写しや影じゃなくて本体、その実体の方が大事だったのに、写しや影を大事にすることによって、実はその写しや影が指さしていたイエス・キリスト本体がいらっしゃったときに、なんとユダヤ人はこの本体を拒んでしまいました。ないがしろにしてしまいました。いや、殺してしまったのです。おかしなこと。コピーや模型や影を大事にしているのは愚かです。これは本体を私たちが見るための手助けにしか過ぎないのです。実は聖書の中にそういう表現がいっぱい出てくるので、お急ぎでどんなことがあるかちょっとだけ拾い上げてみましょう。例えばです。神様はあなたを、人間をどのように作られたと聖書は教えていますか？創世記の一章を見ると、なんと神様はご自分の形に、ご自分に似せて人を作られたとあります。皆さん、私たち人間は神の形として、神様に似たもの、神様の写しとして作られたというんです。どういうことなんでしょう。すなわち、私たち一人一人の存在は、実は作り主である神様を写す影、写し、コピー、模型、モデルだというんです。どういうことかというと、私たちは人格を持っています。考えたり、怒ったり、喜んだり、また何かの決断をしたり、笑ったり、泣いたり、そのような意志や感情を実は神様持っていらっしゃるんです。だから私たち人間に人格を与え、意志を与え、感情を与えてくださいました。私たちは言葉を喋ります。とても不思議な存在。言葉を喋るんです。私のペットのチッチは、ルルちゃんのようには上手には喋らないんですけど、結構上手に喋ります。ただ残念なことに、ルルはいつも私のここで、お父さん、こんばんはって話してくれたんですけど、チッチは、どんなにしつけても、ここで話してくれません。どこで話すかというと、自分の姿が映る鏡の前です。鏡に向かって一生懸命、ルルちゃんと言ってですね、喋っているんです。まあ、それはただ、わからないで、ただそのように喋ってるだけなんですけど、私たち人間のこの言葉っていうのは不思議です。なんで言葉を喋るんでしょう。それは、神様が言葉を持っておられるお方だから。いや、イエス・キリストは言葉と呼ばれるお方だから。なんとその神様を映すように人間も言葉を持ち、言葉を語るものに作られたのです。なんと、人間は神様の形として、神様を映し出すコピーとして作り上げられたというのです。残念ながら、そんな私たちは罪を犯すことによって、その神の形を完全に損なってしまいました。ですから、人間を見ても神様が見えなくなっちゃいました。人間を見ても、ああ、ひどい。人間はなんとひどいことをすると、がっかりすることはあっても、人間を見て、わあ、神様が見えるとはですね、思えなくなってしまった。とても残念ですけど、人間はそのように作られたというのです。また、最初の人、アダムは、実にイエス・キリストを指さす雛形だと、聖書のローマ書の5章14節には描かれています。なんと、あの最初の人アダムは、来るべき救い主イエス様を指さしている方だと言うんです。それは、アダムが最初の人、第一のアダムと呼ばれ、この第一のアダムのうちに私たちは流れの中に生まれ育ちました。この中に誰も、私はアダムとつながっていませんという人はいないのです。全人類は、 アダムから始まって、そのアダムの性質を受け継いでいるのです。嫌でも。そしてアダムが人類の代表ですから、アダムが罪を犯したとき、代表が罪を犯しましたので、その代表に代表される私たち全人類が生まれながらに罪を持ち、罪の結果である死を受けるものになったのです。いや、どんなに嫌だと思っても、この第一のアダムから流れの中から出ることはできませんでした。ところがです。この第一のアダムは、第二のアダムを指さしていると聖書は言うのです。第二のアダム、イエス様を指さしています。なんと、イエス・キリストは、人としてこの世界に第二のアダム、第二の人類の代表として来てくださって、全く罪のない生涯を送られ、そのゆえに完全な義を獲得され、そのゆえに命を獲得され、このイエス・キリストは、第二のアダムとして、この第二のアダムのにつくもの、その流れにつくものは、なんと、キリストが獲得した義と命を受け継ぐことができるようになりました。どうやって、第一のアダムの流れにいる私たちが、どうやって第二の流れに移ることができるんでしょう。それは、ただイエス・キリストを私の救い主と信じるだけで、驚くべきことですけど、なんと、第一のアダムにつながっていた私たちが、イエス様を信じたその瞬間に、その第一のアダムの罪と死は、イエス様が十字架の上で全部身代わりに受けてくださったゆえに、それを追う必要はなくなって、その瞬間に第二のアダムにつくものになったのです。なるのです。これは驚くべき方です。また、簡単に言いますが、ノアの箱舟の話は子供たちみんな知っていますが、ペテロ第一の手紙3章20、21節を見れば、これは私たちが受けるあのバプテスマ、このここで受けるあのバプテスマを指す型だと教えています。アブラハムがイサクを捧げようとしたとき、神様のストップがかかって、代わりにそこに角を引っ掛けていた お羊が捧げられました。それは私たちの身代わりとして十字架で死んでくださるイエス・キリストを指す型でしたし、ヘブル書の11章19節を見ると、死ぬはずのイサクをアダム、このアブラハムは取り戻しました。これはイエス・キリストの復活を示す型ですとあります。なんと、そこにイエス・キリストの復活が指し示されているっていうのです。ユダヤ人たちが命がけで守った安息日も、救い主がおいでくださって与えてくださる本当の安息を指している方だというのです。神様がモーセを通して作るように命じられた幕屋も、様々なそこで取り行われる儀式も、すべて天国を指さし、またイエス・キリストの御業を指さしている。イスラエルの民の40年の荒野の放浪は、しばしば私たち、この人生を表す型として聖書に使われます。また最後に、聖書によれば、結婚というあの制度、愛する男子と女子が結ばれて結婚をするというこの結婚は、ああよかったね、幸せだね、言えそうではなくて、実はこの男子と女子の結婚は一つの型だというのです。そしてこれは、なんと、一つのことを指さし示す型、奥義だと聖書を教えます。何かというと、なんと、キリストと教会の関係を夫婦の間で表すようにと神様が結婚の制度を立てたというのです。夫は、妻のために命を懸けて、キリストが教会のために命を懸けて愛されたように、夫は、妻のために命を懸けて妻を愛し守らねばならないのです。夫たる皆さん、あなたの奥さんのために命を捨てられますか？田中兄弟、奥様のために、この妻のためだったら命を捨ててもいいって言えますか？ちょっと小さくうなずいてくれました。非常に心配げに、ちょっとだけあんまりこくりすると奥さんに、あなたあの時こくりしたでしょうとなんか言われそうだったので、警戒がすごく感じられましたが、 私も家内のために命を捨てられるかっていうと、ごめん、ちょっとその自信はありませんと、子供のためとか、明日いよいよ退院してくる三人の孫のためにじいちゃん命を捨ててって言ったら、わかりました、捨てましょうと、私は命を捨てる、思いが今あるんですけど、家内のためにって言われるとちょっと待ってと、非常に怪しいんですけどもですね。でも妻は夫、教会がキリストを愛して従うように、妻は夫にそのように従いなさい、すなわち結婚というのは、その結婚という生活を通して、なんとキリストと教会を映し出す型、映しになれ、それが神の結婚に対するご計画だというのです。すごいなと思いますけど、ぜひそれを目標にいきたいと思うのです。さて、このように私たちには天に見えざる大祭司がいらっしゃって、今日もあなたのために、私たちのために取りなしをしてくださり、聖霊によって私たちを教え、導き、支えてくださると先に語りました。私たちが今あるのは、すべてこの見えざる天の大祭司の天における取りなしなのだということを、今日ぜひ皆さんに知っていただきたいのです。旧約聖書時代の地上の大祭司、また祭司たちは、その存在、働きによって、実は天における大祭司キリストの素晴らしさを、その完成の御業を指さすはずでした。では今日どうでしょう。今日イスラエルに行っても、祭司や大祭司に会うことはありません、できません。なぜなら、紀元70年に神殿はローマ帝国によって完全に滅ぼされて崩されて、イスラエルにはもう神殿はないからです。ユダヤ人は何とかして神殿を再建したいと願っているんですけど、もしもそれをすれば第三次世界大戦だと言われています。神殿はないのです。ですから神殿がないということは、神殿で働く祭司大祭司もいないということです。働く場面が、場所がないわけです。ところがです、新約聖書ペテロ第一の手紙の2章9節によれば、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。皆さん驚きません？私は驚くのです。なんとクリスチャンである私たち一人一人に向かって、皆さん、クリスチャンであるキリスト者であるあなたは王であり、同時に祭司だよ。私たちが実に祭司だというのです。特にルターによって始まった宗教改革の中で、はっきりと打ち出された一つのこと、教えは、万人祭司ということでした。万人、すべてのキリスト者は、クリスチャンは祭司であるという聖書の的な教えが、もう一度前面に出されたのが宗教改革でした。それまで祭司、教会の祭司といえば、聖職者と呼ばれる一部の者たちに限られていました。一部の者だけが神に近づき、神に仕え、神に祈り、神への奉仕に携わっていた。しかしルターは、それは聖書の教えではありません。すべての救われたクリスチャンは、みんな神の前には平等であって、直接一人一人が神に、牧師を通さなくても直接神に祈り、神の御心を伺うことができ、神に仕えて働くことができる。それが私たちの祭司としての立場であり、責任だというのです。天におられる大祭司イエス様のお姿と働きを、私たちがこの地上で祭司として、祭司の民として見える形で人々に示して行けと、神様は私たちに使命を与えてくださっているのです。天の大祭司が取りなしをされ、聖霊によって人々を教え導くように、私たちも地上にあって 人々を取りなして祈るのです。人々に真理を指し示し、イエス・キリストを紹介していくことによって、私たちもその使命を果たすのです。いや、ぜひこの点を強調したいのですが、この天の大祭司と、天の大祭司のイエス様の取りなしのお働きと、私たち地上の祭司とされた民の取りなしの祈りは連動しているんです。つながっているのです。まさにベルトでつながっているかのように、地上の私たちの取りなしの祈りと、天上のイエス様の父なる神への取りなしはつながっているのです。実は地上の教会っていうのは、見えざる天国の地上における出張所なんです。皆さん、そういうふうに考えたことあります？天国の出張所が、地上の天国出張所が、教会、一つ一つの教会はそうだというのです。そして天国と教会は連動しているんです。つながっているのです。それを示している御言葉が、マタイ18章の18から20、書くスペースがなかったので聖書箇所だけ書いておきましたが、ぜひ目で確認しておいていただきたいのです。マタイの福音書の18章、マタイ18章の18節からとお読みします。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。 ですから地上で主にある兄弟姉妹が心を一つにして祈る祈りは天に届き、それをさらにイエス様が父なる神に取りなしてくださる。だから祈りは聞かれるのです。例えばそれをこの自分、私に当てはめて少し考えています。私のこれまでの本当に歩みに置き換えて考えてみると、こうなるんです。誰かが私の救いのために祈ってくれていたんです。まあ、それが誰であるか私はよく知っているんですが、しかし知らない人もいたかもしれません。この私のために祈っていた人がいました。そしてその祈りはイエス様に届き、そしてその祈りをイエス様は父なる神に取りなしてくださったゆえに、なんとその祈りは具体的に私のうちに実現しました。そして次々と捧げられる取りなしの祈りは、そのようにして次々と私の中に実現していったのです。ある日、私の家の前を一人の方がメガホンを持って伝道会の案内をして歩きました。普通だったらそんな宗教の誘いなんて耳を傾けるはずのない私です。うるさい、関係ない。でもなぜか突然その呼びかけが私の耳に止まり、突然私の心の中に面白そう、行ってみようという思いを起こさせ、思いだけではなくて体を動かせ、そして教会に入り、英語の勉強のつもりで入ったのに、とんでもない流暢な日本語でムカッと来たんですけど、それも話がひどい話で、あなたは罪人ですとですね、おいでくださいっていうのに来てやったら、罪人呼ばわりされてムッと来たんですけど、不思議なことにそのうちにとても素直にさせられて、自分のとても恥ずかしいさまざまな罪を思い出させられ、そしてそこで説かれているイエス・キリストの十字架の話が、何のことかよくわからないけど、この私を愛してイエス様が十字架で死んでくれた、素晴らしいことのように思えて、私の心の中にもしもその愛が本当だったら私は生きていけるぞっていう希望が与えられて、なんとその日のうちに、このイエス・キリストを信じたいと思う人は手を挙げてくださいっていう招きに、私も信じようという思いが与えられた。とても不思議です。なぜ？それだけではなくて、それからあとイエス様の愛を知れば知るほど、 私もこのイエス様を愛していこうという思いが起こされ、このイエス様に従ってついていこうという思いが与えられ、なんと、できれば一生涯、このイエス様のことを伝える伝道者か牧師か宣教師になりたいと思って献身までさせていただき、なんと、全然関係なかった私が、土佐の高知で生まれたこの私が、なんと、人生の大半をこの北陸で過ごすという内灘に来るという不思議な導きを与えられ、本当にこれまで働きをさせていただいた一つ一つ振り返れば、その一つ一つの神様がなしてくださった、祝してくださった一つ一つに、実は背後で知らないところでまた知っている人が心を合わせて祈ってくださった祈りが天に届き、その祈りを受け止めて父なる神にイエス様が大祭司として取りなしてくださったゆえに、一つ一つが実は二つの地上と天上の取りなしの祈りの答えとして与えられてきたのです。なんと、地上の天国出張所からの祈りによる天国本部への注文を受け取って、父なる神に取りなし、その結果として、聖霊がこと細かに指令を受けて、実現を一つ一つさせてくださっている。本当に、すべてのことを、その背後の祈りという、取りなしの祈りということで、その裏付けを見てみるとき、なんとも不思議な、しかしなんと、嬉しい思いにさせられるでしょう。この天国と地上の出張所の密接なつながりを知らされると、私たちはさらに真剣に祈りのために心を合わせようと思わないでしょうか。また、教会の水曜日に開かれている祈祷会で、心を合わせて祈る祈りが、いかに大きな役割を、働きを成しているかを知らされると、そこでの祈りに大きな期待を寄せないでしょうか。皆さん、ぜひ私たちの祈りが驚くべき御業を、神の御業を起こす鍵を握っているということをぜひ知って、そして祈り会で祈る祈りが実に驚くべき力を持っているということを知って、ぜひ祈祷会に祈りの課題を寄せてくださるといいと思います。これまでもぜひ祈祷会で祈ってくださいと祈りの要請をしつこくされた方々が何人かいらっしゃいます。しつこくです。でも私たちはそのしつこく祈ってください、今日も祈ってくださいね、祈ってくださいね、自分が祈祷会に出られない時には電話で今日祈ってくださいね、よくそういうような祈りの要請をしてこられる方がいます。これまでしつこく祈り会に祈りの要請をされた方々のことを振り返るとき、私たちは背筋がゾッとするような思いがするんです。本当にそのような祈りが驚くほどの豊かな答えとなって祝福となって、もちろん全部が全部、私たちが願った通りに全部叶えられるというわけではありません。しかし、驚くほどの形で主が答えてくださるということを私たちはこれまで嫌というほど目撃させていただきました。水を汲んだしもべたちは知っていたとありますが、本当に祈り会で共に祈った人たちはそれを実際に目撃することができるという特権が与えられるのです。実は今日この礼拝の後で一人の方に挨拶をしてもらおうと思っています。その方が今日この礼拝に出席しているということはまさに奇跡だと思います。本当に恐ろしい出来事と言いますか、事故があって本当に辛い中を通られながらですね、体をピクとも動かせないような状況の中で、なんとメールによって、携帯電話のメールによってしつこく祈りの要請をしてくださいました。 ですから本当にですね、しつこく毎回祈祷会で朝と夕にその方の祈りの課題を出して、まさに3ヶ月間祈り続けてきました。そして本当にですね、一時は死ぬのかなとまで死を覚悟するほどの中を通らされながら、そして手術すれば危ないな、なんとか手術しないで、本当に具体的にそのように祈る中で、手術しないで召されるのはまだ先と伸ばされて、本当に今日ここにいらっしゃるっていうこと、それは本当に驚くべき祈りの答えです。祈りは個人個人でもするのですが、祈りの家と唱えられる教会は本当に心を合わせて祈る場でもあるのです。水曜の朝というに開かれている祈り会、祈祷会はよっぽど時間のある暇な人の集まりではありません。忙しい人が、しかしそんな時間を割いて、休む時間を捧げて、先週の水曜日の夜の祈祷会にも一人の方が本当に仕事着のまんま駆けつけてくれました。一日中炎天下で働きをして疲れ切っているそのお体を本当に引きずるように祈祷会に運んで、祈りのご奉仕のためにいらっしゃるのです。本当にそれは尊い尊い、まさに神の御手を動かす奉仕なのです。ないなら祭司の民とされた私たちの重要な役割が鳥なしの祈りだからです。祈りは天の大祭司イエス様の働きに地上で加わって、神の世界大宇宙大の働きに参加する素晴らしい特権でもあるのです。この教会には様々な働きがあり、多くの方々がそのご奉仕に携わってくださっています。本当に感謝です。しかしそのような一切の働き、教会のプログラムの一番下でぐっと支えてくださっているのが、実は祈り会で捧げられる祈りの一つ一つであることを、本当に私たちはぜひ覚えていただきたいのです。さあ、天で仕えておられるイエス・キリストを私たちは見ることは、見せることはできませんが、それを人々に見せていくのが私たちキリスト者です。私たちは小さなキリストと呼ばれています。皆さん、私たちはみんな小さなキリストっていう存在としてそれぞれのところに使わされているのです。しかし、この私が人々にキリストを見せていくんですか、こんな私にはそんなことは難しい、不可能ですと誰もが考えるでしょう。とてもとても自分を通してキリストを見せていくことなんかできない、自分の弱さや欠点、失敗を知っているからです。人々が、あなたクリスチャンなんだからこうしてほしい、あなたはこうなんだからこうしてくれるべきだと要求されれば、とてもとてもその要求に、期待に十分に応えることができない、私たちは自分を知っていますので、そんな時に責められるとごめんなさいと頭を下げるしかない私たちみんなです。しかしそんな弱さを持った、欠点を持った者の集まりが教会です。そこで互いに責め合うんじゃなくて、互いに罪を告白し合い、許し合い、その足りないところを本当に補い合っていく、それが教会、体なる教会っていうのはそういうことなのです。みんなが同じ働きをしない、様々な部分があって、それが様々に助け合っているのです。先日もある方が、これまでのご自分の歩みを振り返りながら、ご自分の辛さや困難さを挙げて、しかし教会はそんな時に何もしてくれなかった、そうおっしゃいました。でも A さんは、 B さんは、 C さんは本当によくしてくれた、この方々には心から感謝していますとおっしゃられました。その A さんも B さんも C さんもこの教会のメンバーです。ですから私はこう答えさせていただきました。本当に 教会は何もしてくれなかったとおっしゃるのは申し訳ありません。でもぜひ知ってください。教会とは A さんです。 B さん C さんが教会なのです。教会は何もしてくれなかったではなくして A さん B さん C さんが教会なんです。ぜひそれを理解してほしいと語らせていただきました。本当にもちろん足りないところいっぱいあって、一番足りないのは牧師であることを知っております。ごめんなさいと言うしかないのです。でもそんな弱い私たちがみんな集まって互いに許し合い、互いに取りなしの祈りをするのです。そして互いにそれぞれに与えられた賜物を持ち寄り、それぞれに与えられた機会時間を捧げて互いに奉仕し合っていくのです。そのような働きによって、実は私たちは天におられるイエス・キリストの働きを指差し、そのお方に人々の目を向けさせていく役割を果たしていくのです。ますますこの地上における私たちの使命を自覚し、そして果たしながら永遠の世界、本物の世界、その完成した世界を一緒に目指しながら地上の旅を続けてまいりましょう。お祈りします。天の父様、この朝も本当にあなたの恵みを数えて感謝をいたします。なんとアメリカからサム・マーチー兄弟を私たちのところにまで送ってくださって、この夏なんと嬉しい、なんと麗しい、その存在とその賜物とその奉仕によって私たちを楽しませ喜ばせ恵んでくださったことでしょう。神様、あなたには様々な駒があって、アメリカからでもそのように人を送ってくださるお方であることを感謝します。しかしまた同時に、私たちはこのようにあなたに呼び集められて互いに取りなし、互いに補い合う存在として置かれていることを感謝します。それぞれの存在を尊び喜びながら、またそれぞれの痛みを痛み、悲しみを悲しみとしながら、どうぞ私たちに与えられている祭司としての役割、取りなしの役割がどんなに大きな力を、働きをなすかを今日確信させられて、ますます祈るものに、ますます心を合わせて祈るものに、教会にさせてくださるように、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。